山秀美の心のしおり。
こんばんは、福山秀美です。心のしおり始まりました。7月30日、今日は梅干しの日です。古来からの言い伝え、梅干しを食べると難が去る、難七去る三十というふうに日付を語呂合わせしたものです。今回から4回にわたって宮沢賢治のセロ弾きの号詞をお聞きいただきます。宮沢賢治作セロ弾きの号詞1。号詞は町の活動写真館でセロを弾く係でした。けれども、あんまり上手でないという評判でした。上手でないどころではなく、実は仲間の楽手の中では一番下手でしたから、いつでも楽長にいじめられるのでした。昼過ぎ、みんなは楽屋に丸く並んで、今度の町の音楽会へ出す第6交響曲の練習をしていました。トランペットは一生懸命歌っています。バイオリンも二色風のように鳴っています。クラリネットもボーボーとそれに手伝っています。ゴーシュも口を凛と結んで、目を皿のようにして楽譜を見つめながら、もう一心に弾いています。にわかに、パタッと楽長が両手を鳴らしました。みんな、ぴたりと曲をやめて、しんとしました。楽長が怒鳴りました。
セロ、遅れた。とうてててて、てここからやり直し。はい。
みんなは、今のところの少し前のところからやり直しました。ゴーシュは顔を真っ赤にして、額に汗を出しながら、やっと今言われたところを通りました。ほっと安心しながら続けて弾いていますと、学長がまた手をパッと打ちました。
セロ、糸が合わない。困るな。僕は君にドレミファを教えてまでいる暇はないんだがな。
みんなは気の毒そうにして、わざと自分の譜を覗き込んだり、自分の楽器を弾いてみたりしています。ゴーシュは慌てて糸を直しました。これは、実はゴーシュも悪いのですが、セロも随分悪いのでした。
今の前の小節から、はい。
みんなはまた始めました。ゴーシュも口を曲げて一生懸命です。そして今度はかなり進みました。いい塩梅だと思っていると、学長が脅すような形をしてまたパタッと手を打ちました。またか、とゴーシュはドキッとしましたが、ありがたいことには今度は別の人でした。ゴーシュはそこで、さっき自分の時みんながしたように、わざと自分の笛へ目を近づけて、何か考えるふりをしていました。
では、すぐ今の次。はい。
空、と思って引き出したかと思うと、いきなり学長が足をどんと踏んで怒鳴り出しました。
ダメだ。まるでなっていない。この辺は曲の心臓なんだ。それがこんなガサガサしたことで。翔くん、演奏までもうあと10日しかないんだよ。音楽を専門にやっている僕らが、あの金靴鍛冶だの、里親のでっちなんかの寄り集まりに負けてしまったら、一体我々の面目はどうなるんだ。おい、ゴーシュくん、君には困るんだがな。表情ということがまるでできてない。怒るも喜ぶも、感情というものがさっぱり出ないんだ。それに、 どうしてもピタッと他の楽器と合わないもな。いつでも君だけ溶けた靴の紐を引きずってみんなの後をついて歩くようなんだ。困るよ。しっかりしてくれないとね。好機ある我が金星音楽団が君一人のために悪評を取るようなことではみんなへも全く気の毒だからな。では今日は練習はここまで。休んで6時にはかっきりボックスへ入ってくれたまえ。
みんなはお辞儀をして、それからタバコをくわえてマッチを吸ったりどこかへ出て行ったりしました。ゴーシュはその粗末な箱みたいなセロを抱えて壁の方へ向いて口を曲げてポロポロ涙をこぼしましたが、気を取り直して自分だけたった一人今やったところを初めから静かにもう一度弾き始めました。その晩遅く、ゴーシュは何か大きな黒いものを背負って自分の家へ帰ってきました。家といってもそれは町外れの川端にある壊れた水車小屋で、ゴーシュはそこにたった一人で住んでいて、午前は小屋の周りの小さな畑でトマトの枝を切ったりキャベジの虫を拾ったりして、昼過ぎになるといつも出て行っていたのです。ゴーシュが家へ入って明かりをつけると、さっきの黒い包みを開けました。それは何でもない、あの夕方のゴツゴツしたセロでした。ゴーシュはそれを床の上にそっと置くと、いきなり棚からコップを取ってバケツの水をごくごく飲みました。それから頭を一つ振って椅子へかけると、まるで虎みたいな勢いで昼の符を弾き始めました。符をめくりながら弾いては、考え考えては弾き、一生懸命しまいまで行くと、また初めから何べんも何べんもゴーゴーゴーゴー弾き続けました。夜中もとうに過ぎて、しまいにはもう自分が弾いているのかもわからないようになって、顔も真っ赤になり、目もまるで血走って、とてもものすごい顔つきになり、今にも倒れるかと思うように見えました。その時、誰か後ろの戸をトントンと叩くものがありました。
ほうしくんか？
ゴーシュは寝ぼけたように叫びました。ところが、すーっと戸を押して入ってきたのは、今まで五六遍見たことのある大きな三毛猫でした。ゴーシュの畑から取った半分熟したトマトをさも重そうに持ってきて、ゴーシュの前に下ろして言いました。
ああ、くたびれた。なかなか運搬はひどいやな。
なんだと？
ゴーシュが聞きました。
これ、おみやです。食べてください。
三毛猫が言いました。ゴーシュは昼からのむしゃくしゃをいっぺんに怒鳴りつけました。
誰が貴様にトマトなんど持ってこいと言った。第一、俺が貴様の持ってきたものなど食うか。それからそのトマトだって俺の畑のやつだ。なんだ、赤くもならないやつをむしって。今までもトマトの茎をかじったり蹴散らしたりしたのはお前だろう。言ってしまえ、猫め。
すると猫は肩を丸くして目をすぼめてはいましたが、口のあたりでニヤニヤ笑って言いました。
先生、そう大怒りになっちゃお体に触ります。それよりシューマンのトロメライを弾いてごらんなさい。聞いてあげますから。
生意気なことを言うな、猫のくせに。
セロ弾きは尺に触って、この猫のやつどうしてくれようとしばらく考えました。
いや、ご遠慮はありません。 どうぞ。私はどうも先生の音楽を聴かないと眠られないんです。
生意気だ。
ゴーシュはすっかり真っ赤になって、昼間学長のしたように足踏みして怒鳴りましたが、にわかに気を変えて言いました。
では弾くよ。
ゴーシュは何と思ったか、戸に鍵を買って窓もみんな閉めてしまい、それからセロを取り出して明かしを消しました。すると外から20日過ぎの月の光が部屋の中へ半分ほど入ってきました。
何を弾けと？
トロンメライ、ロマンチックシューマン作曲。
猫は口を拭いて澄まして言いました。
そうか、トロメライというのはこういうのか。
セロ弾きは何と思ったか、まずハンケチを引き裂いて自分の耳の穴へぎっしり詰めました。それからまるで嵐のような勢いでインドの虎狩りという譜を弾き始めました。すると猫はしばらく首を曲げて聞いていましたが、いきなりパチパチパチッと目をしたかと思うと、パッと戸の方へ飛びのきました。そしていきなりドンと戸へ体をぶっつけましたが、戸は開きませんでした。猫はさあこれはもう一世一代の失敗をしたというふうに慌て出して、目や額からパチパチ火花を出しました。すると今度は口のひげからも鼻からも出ましたから、猫はくすぐったがってしばらくくしゃみをするような顔をして、それからまたさあこうしてはいられないぞというようにはせ歩き出しました。ゴーシュはすっかり面白くなってますます勢いよくやりだしました。
先生、もうたくさんです、たくさんですよ。ゴーシュですからやめてください。これからはもう先生のタクトなんか取りませんから。
黙れ、これから虎を捕まえるところだ。
猫は苦しがって跳ね上がって回ったり、壁に体をくっつけたりしましたが、壁についた後はしばらく青く光るのでした。しまいは猫はまるで風車のようにぐるぐるぐるぐるゴーシュを回りました。ゴーシュも少しぐるぐるしてきましたので、
さあこれで許してやるぞ
と言いながらようようやめました。すると猫もケロンとして、
先生今夜の演奏はどうかしてますね
と言いました。
福山ひねみの心のしおり、
いかがでしたか。次回の番組は8月6日火曜日午後6時30分からの放送です。第2回もぜひ聞いてくださいね。心のしおり、お相手は福山秀美でした。ではまた。